民生関係、障害者就労支援、安積福祉作業所について、遠藤光弘議員質問、福祉部長答弁、社会福祉協議会が運営する安積福祉作業所については、平成23年度に定員を19人から40人に拡大し、平成26年6月現在、定員の40人の方が利用されています。市内には同様の施設として、定員50人のハートピア多機能型施設、定員80人の安積光耀園があり、それぞれ定員または定員に近い利用状況となっています。今後も市内の施設の利用を希望される特別支援学校の卒業生などが増えていくことが予想されており、現状の定員では対応ができなくなることは十分に認識しています。現在こうした状況を踏まえて、安積福祉作業所の在り方について、社会福祉協議会と協議を進めています。具体的には、施設の広さなどから、現在の施設でこれ以上定員を増やすことは困難であるため、建物の建て替えや施設の運営、利用のあり方など全体的に見直すことで対応策を検討していきたいと考えています。難聴者などの補聴器購入への補助について、須田義弘議員質問。県の判定によって補助金も受けられるようですが、手続きに時間がかかるようです。安積市独自の購入費補助の拡大はできないのかお聞きします。15ページ、福祉部長答弁。高齢の方を含めて難聴者の方が補聴器の給付を受けるためには、まず聴覚に関わる身体障害者手帳の取得が必要となり、支給できる補聴器の種類は県の判定において決定されています。このため、手帳取得後に補装具の給付申請を行い、補装具費の給付が決定した場合、定められた基準額の1割を自己負担していただき、給付を受けることになります。本市では、県の補助事業を活用して、独自に身体障害者手帳を取得できない、軽・中程度の難聴の障害児に対する、補聴器購入費の一部を補助する事業を、平成24年8月より実施しています。健康づくり部長答弁。高齢者を対象とした障害者手帳未所持の方の補聴器の購入に対する助成について、現在制度はありませんが、先進市の事例などを参考に今後検討してまいります。
障害者福祉のサービス給付の開始と自己負担について、黒川茂議員質問。福祉部長答弁。特例介護給付費等の支給については、国の事務処理要領によれば、原則、市から利用者への償還払いとなっています。しかし、利用者にとっては、一度費用を立て替えなければならず、また、請求手続き等の負担が生じることから、市から障害福祉サービス事業者へ直接支払いを行う代理受領方式とすることも可能ということが提示されています。今後、代理受領方式の導入等については検討してまいります。医療・介護制度の大改悪の影響から市民を守る安積にするために、山口光悦議員質問。社会保障の大改悪が6月18日に多くの国民の反対を押し切り、自民公明だけで強行採決した。必要な医療・介護を受けられない医療難民、介護難民、制度そのものから排除された漂流高齢者を作らないため、市の対策をお答えください。市長答弁、今回の制度改正についてですが、医療・介護分野の大きな改正となっていることから、少なからず市民の皆様に影響があるわけです。今回の制度改正の背景には、雇用基盤の変化、家族形態、地域基盤の変化など、現行の社会保障制度が前提としてきた社会に大きな変化が生じていること、また、高齢化の進行により、医療、介護など、社会保障経費が増加をし続ける中で、人口減少により支えている方々の負担が高まっていることから、 持続可能な社会保障制度を確立するために、現行制度の見直しは避けられないのではないかと思います。私としても、一定以上の所得がある方とはいえ、市民の負担が増加することや、施設の利用について重度の方に制限することなど、心苦しい点もありますが、将来を見据えた社会保障制度を持続可能なものにする法案の趣旨については、大枠として理解しています。この法改正に伴う市の取り組みについては、国のガイドラインが提示されていないので、現時点でははっきりしたことは申し上げられませんが、市が実施する事業についてはしっかりと取り組んでいきたいと考えています。プール事故での対応について、石川恵子議員質問。健康づくり部長答弁。資格者の状況は、4月30日現在、社員ではメディックファーストエイドが8人、臨時職員は日本赤十字社水上安全法救助員が4人、日本救急医療財団の救急救命士が1人、日本赤十字社救急法の取得者が3人、日本赤十字社救急法基礎講習を受けた者が2人、日本赤十字社普及員の者が1人、消防署上級救急講習を受けた者が1人、消防署普通救急講習を受けた者が4人です。16ページ、健康づくり部長答弁の続きです。事故があった時の監視員6人のうち、2人は明治スポーツプラザの正職員で、メディックファーストエイドの資格を持っています。アルバイト4人のうち2人は、全指定管理者からの継続勤務でした。他のアルバイト2人のうち1人は、監視員歴5年のキャリアがあり、監視業務、救急救命法についての研修は終了していました。もう1人については、監視業務の研修のみ終了しており、救急救命法などの研修はまだ受けていませんでしたが、消防署の普通救急講習は受けていました。人件費の削減が実際に安全に直結しているかについては、人件費の積算の仕方が前回の指定管理者と異なり、比較ができないところがありますが、人員の配置等で安全が不安にならないよう、人員の体制について、指導監督を強化してまいりたいと考えています。